リストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。ご一緒に賛美歌一編247番を賛美いたしましょう。します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文10番、詩編32編、別冊購読文の10ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文の8ページです。いかに幸いなことでしょう。背きを許され、罪を覆っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人は、 私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。御手は昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時もその人の及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第18章10節から14節、新共同訳新約聖書35ページです。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、新しい主の日を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。私たちは今あなたを礼拝します。どうかあなた様に向けて心と生活の向きを変えることができますように。生ける言葉である主ご自身が全世界の礼拝ですべての説教者を通してお語りください。あなたの御言葉によって私たちの憂いが喜びに、疑いが信仰に、嘆きが賛美に変えられますように、聖霊の導きをお願いいたします。世界の主よ、この世界を憐れんでください。過ぎます週には大雨によって日常を、そして命を奪われた方々がいらっしゃいます。どうぞ被災された方々とあなたが共にいらしてください。愛する人を失い悲しみの中におられる方々に慰めを与えてください。今も救援活動が行われています。神様、どうぞ私たちもできうる限りの支援と祈りを捧げさせてください。そしてまた、コロナウイルスの収束がなかなか見えません。感染症と闘っておられる方々、治療に当たられる医療従事者の方々をお支えください。良き羊飼いなる主イエス様、 あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病の中にある方々にどうぞお医者様の手を通して適切な治療が与えられますように。ホームに入居し寂しさを感じている家族、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、ご家族の介護や子育てに労苦なさっている方々、遠くに住んでいる家族、感染対策をしながら学びを続ける学生たちや子どもたち、雨の中また暑さ厳しい中外のお仕事を頑張っておられる方々、そして今、御前に礼拝するお一人お一人の抱えているそれぞれの人生の課題を、あなたは私たち以上にご存知なのです。どうか私たちに約束されているあなたの慰めと励ましを知ることができますように、導きをお願いいたします。神様、あなたは一人子イエス様の死と復活によって、悩み多い私たちの世に御国をもたらしてくださいました。私たちが御言葉に聞き従ってあなたの愛の器となることができるよう助けてください。今日から始まる1週間、貧しい人や病んでいる人を助けるために私たちの手を足を声を心をお持ちください。教会を慈しみお育てになる神様、今日の午後には定例の役員会が持たれます。あなたが役員として選び出された方々に聖霊の豊かな導きがありますように。それぞれお忙しい中役員の務めを担ってくださるお一人お一人に必要な知恵と力をお与えください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。今日の聖書には、迷い出た羊のたとえという込み出しがあります。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。聖書の中でもよく知られているお話ではないでしょうか。ただ、通常この例え話を取り上げるときは、ルカによる福音書の15章に記されている迷い出た羊の例えの方が多く読まれます。そこには、迷い出た羊の例えを筆頭に、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えと3つの例え話が並べられています。3つを結び合わせるものは、失われたものが見出される喜びです。マタイとの違いは、ルカによる福音書では、イエス様はこの例えをファリサイ派の人々や律法学者たちになさいました。一方、今日のマタイの方では、弟子たちにお語りになっています。つまり私たちにお語りになったのです。このマタイ18章に入りまして、先週読んだように、弟子たちの関心は、誰が天の国で一番偉いのかでした。主のお答えは、18章の4節、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は、私を受け入れるのであるでした。子供のようになること、そして一人の子供を受け入れることを主は求めておられました。そのつながりで今朝の、10節、小さなものを一人でも軽んじないようにしなさい。続けて言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのであるとおっしゃっています。イエス様を信じる小さな者たちにはそれぞれに天使がついているというのです。 ここからいわゆる守護天使という考え方が生まれたのでしょう。けれども守護天使ってどういうことをしてくれるのかな、どんなふうに守ってくれるのだろうというような問いへの答えはここには語られていませんし、聖書の他の箇所にも出てきません。書かれているのはその天使がいつも私の天の父の御顔を仰いでいるということです。天使がいつも神様の御顔を仰いでいるというのは、神様がその小さな者たちのことを見つめておられるということだと言えます。神様の眼差しが小さな者たちにいつも絶えず注がれている、それを語る例えとして迷い出た羊の例えがあるのです。申しましたように弟子たちの関心は誰が天の国で一番偉いのかでした。それは他者と自分を比較して自分のことを周りの人がどう考えているかということでもあるでしょう。自分はどう評価されているかということは弟子たちだけでなく私たちも関心があることではないでしょうか。関心があるどころか私たちは絶えず評価される中にいます、あるいは誰かを評価するということの中にいます。学校での評価、会社での評価、趣味の集まりやサークルなどでの評価、家庭の中でも評価されます。そして私たち自身も他者を評価して生活しています。評価し評価されるということに神経質なのですけれども、しかし私たちは神様がこの自分のことをどうご覧になっていてくださるかということにということをあまり気にしていないのではないでしょうか。前にもお話ししたことがあるのですけれども、私たちの社会では何かをすること、すなわち doing が重んじられることが多いです。その人がどんな仕事をしているか、何を頑張ったか、何ができたかなどなど、もちろん人間の生き方を考えるとき、その人の行いは大切な部分でもあります。しかし doing ばかりを重んじすぎると、仕事ができない人はダメ、何かをやっている人はよくて、そうではない人はダメだということになってしまいます。例えば病気で働くことができなくなった人、ハンディキャップがあってやれることに制限がある人、弱いを重ねて昔のように動けなくなった人、私たちはしようとしても doing ができなくなってしまうことがあるのです。イエス様はおっしゃいます。子供のような小さなものこそ天の国の住人なのですと。 doing よりも being なのですとおっしゃいます。あなたがあなたであること、あなたが神の子として神様の子供としてここにいること、すなわちあなたの存在に価値があるのだよ。あなたが何をしているかよりも、あなたの存在そのものに丸ごとかけがえのない価値があるよと聖書は言うのです。今日の聖書の中心メッセージは14節です。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。 ここにいる私たち誰一人でも滅びることは神様の御心ではないというのです。これが今日のメッセージです。私たちの誰一人悲しみに泣き続けることは神の御心ではないということです。私たちの心の中というのは自分にとってはとても大事なかけがえのないものです。この心の中には自分だけが知っている思いがある、その思いの中でも喜びなどは誰かと、どんどん分かち合うことができても、誰にも見えないところで誰も理解してくれない苦しみが心の中には潜んでいるということがあるでしょう。心の中だけで流す涙がある。私たちは自分の心の中の思いは自分一人で抱えていかねばならないと思っているのではないでしょうか。実はそうではないのです。私たちの魂、私たちの心の中の出来事は私一人のものではなく神様に関わりを持つものなのです。そして神様は私たちの心の中にあることを丸ごと受け止めてくださるのです。心の中だけで流す涙に神様は目を留めていてくださる。誰も理解してくれない苦しみに神様は心を留めていてくださるのです。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。あなたが一人で誰にも理解されないで苦しむことは神様の御心ではないということです。先ほど賛美歌の247番を歌いましたけれども、4節に楽しく我が世をおくらまほしとありましたけれども、私たちは信仰を持ったからといって楽しく我が世を送り続けることはなかなかできません。私たちはことあるごとに一喜一憂いたします。小さな試練、大きな試練に心が揺れ動きます。そしてあの放蕩息子のように自分勝手な生き方をしたり、神様をないがしろにして自分の思いだけで生きてしまう。私たちは神様のもとから迷い出てはぐれてしまう羊そのものなのです。生まれながらの私たちは失われたものなのです。創世記3章で神様から食べてはいけないよと言われていた木の実をアダムとエバが食べてしまって、彼らは神様の目の前から隠れてしまいました。神様はどこにいるのかと呼ばれました。あなたはどこにいるのか。この神様の呼び声は創世記だけでなく聖書全巻に鳴り響いているのです。あなたはどこにいるのですか。あなたのいる場所は私のもとでしょう。私と共に生きよう。そうして失われたものを呼び求め探し求めていらっしゃる神様のところから迷い出た私たちが一人でも滅びるのは神様の御心ではない。だからこそイエス様は天から地へといらしてくださったのです。今日の10節と12節の間にですね、小さな十字の印がありますね。これはこの写本にはないのだけれども、他の写本には記されている大事な言葉がここにありますよという意味の印なのです。そしてここには人の子は失われたものを救うために来たのである、 という言葉が他の写本には入っているのです。詳しくはこの聖書の60ページをご覧いただくと、そこに書いてございます。人の子は失われたものを救うために来たのだ。イエス様は失われた私たちを救うために来てくださいました。そしてイエス様は羊のために命を捨ててくださった。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになるのです。イエス様は今日は18章を読んでおりますが、間もなくしたらエルサレムに入られて十字架へと進まれていかれます。迷子の羊が羊飼いに抱かれて帰るのは、のんきに帰ってくるということではありません。羊飼いの痛みがそこにあるのです。羊飼いの苦しみがあるのです。自分の力ではどうにもならなくなっている私たちを、羊飼いイエス様が探しに来てくださって、見つけ出し、肩に背負い、ご自身が十字架にかかって私たちを父なる神のもとに連れ帰ってくださる。そして私たちは神様の牧場の羊の群れとされます。それが私たち教会です。教会に生きる私たちはお互いに小さな羊、小さなものです。小さいので小さいからこそお互いに相手を軽んじ合ってしまうことが起こるのです。お互いに受け入れ合えないようなことが起こるのです。しかし神様は小さなものである私たち一人一人のことを、誰一人滅びてはならないと見つめていらっしゃいます。私たちの救いのために御子イエス・キリストの命をすら与えていてくださるのです。この18章の3節と4節のところで、心を入れ替えて子供のようになるとか、子供のように自分を低くするとありましたね。それは自分のような一匹の小さな羊を探し出し、救うために主が命を捧げてくださったと信じることが子供のようになることです。迷い出た羊は自分では帰ることができません。羊飼いが探しに来て見つけ出してくれないと、もう死を待つよりほかない。それが小さなもの、子供の姿です。教会は神様の憐れみによって身元に呼び集められた小さな者たちの群れです。だから小さな者であるお互いを一人でも軽んじないようにしなさいと主はおっしゃいます。互いが互いを覆い合って、支え合って、みんなが等しく小さな者として神の前に立つのです。失われた一匹の羊をどこまでも探し求め、救ってくださるイエス様の御心を無に無駄にしないようにしたいのです。礼拝の招きの言葉でパウロの言葉を聞きました。私は罪人の中で最たるものですとパウロは言いました。パウロは自分は一番先に迷い出たものだと言ったのです。そして神に見出されたものだと言っているのです。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐を示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。かつて教会に敵対し、キリスト教撲滅の使命感に燃えていたパウロ、ダマスコ途上で復活の主と出会いました。そしてパウロは自分が神様の御心に逆らい、 キリストを迫害してきたことを知らされました。自分は滅ぼされるほかないと思った。しかしイエス様はパウロを滅ぼすのではなく、新しく生かし、伝道の使命を与えられたのです。パウロは第一コリントでは、神の恵みによって今日の私があるのですと言いました。これは自分もいろいろと努力したけれども神様も助けてくれたおかげで現在の自分があるなぁと考えにふけっているのではないのです。自分は滅ぼされるしかない罪人なのだ、そんな自分が今あるのは徹頭徹尾完全に神様の恵みのみによることで、それ以外の何者でもない。自分が今あるを得ていることに自分の力や働きは何の役割も果たしていないということです。私たちも全く同じなのです。100匹の羊はみんないつ迷い出るかわからないのですけれども、どの一匹が迷い出たとしても神様にとってはこれらの小さなものが一人でも滅びることは御心ではない。あなたは神様のもとから離れていったらダメだよ、あなたは滅びてはいけないよ、大事な大事な私の羊なのだから私のもとで暮らしてほしいよと主はおっしゃっておられます。他のところでイエス様はこのようにもおっしゃいました。私にはこの囲いに入っていない他の羊がいる。その羊をも導かなければならない。まだこの群れに加えられていない羊をも導かねばならない。先週は教会総会を神様の御前に持たせていただきました。昨年度以来、コロナ禍で教会生活も厳しい中にありましたけれども、主はご自身のお言葉通りに、昨年度一人のご婦人とお二人の二倍さんの子供たちを花子金教会の群れに加えてくださいました。けれどもコロナ禍で私たちはその方々の歓迎の時を持てていません。2019年度後半に加えられた兄弟姉妹もそうです。同じ教会の群れに新しく加えられた羊たちの存在を私たちが共に精一杯喜べていないことが大変悲しいと思っています。主は十字架の苦しみを担って私たちを罪の谷底から救い出してくださいました。救われた者が同じ牧場で共に暮らすようになることは天で大きな喜びがある。そして神様が私と一緒に喜んでくれとおっしゃっているのに、昨年以来の私たちは互いを喜び合うこと、互いを知り合うことができていません。知らないから祈り合うこともできていません。今また感染者数が増えていて、昔ながらの集まり方はできないのですけれども、共に神様の牧場で生きる小さな羊同士、互いに励まし合い、声をかけ合い、祈り合い、心の手を取り合っていきたいと心から思うのです。この後賛美するアメージング・グレイス。賛美歌21では少し翻訳が変わっているのですけれども、我をも救いし、くしき恵み、迷いし身も今立ち返りぬと昔は歌っていました。こんな私をも救ってくださった驚くべき神の恵み、そして私たちは皆神様の祝福の中に立ち返ることができた。失われていたのに見出された者たちが呼び集められ花子金教会は生きています。小さなものを軽んじない生き方を選び取っていきましょう。 これらの小さなものが一人でも滅びることは御心ではないという父なる神様の御心を私たちの心として、新しい1週間ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの祝福の中に置かれながら迷い出てしまう小ささの中で悩んでいる私たちを、あなたは誰一人お見捨てになりません。一人ごイエス様の命を差し出してまでも小さな一匹を探し出し連れ戻してくださいます。自分のようなものをさえ愛し許し大事にしてくださるのですから、あなたが大事に思っていらっしゃる小さなものたちを互いに大事にしていけますように。私たちは誰かの評価の支配下にあるのではなく、あなたの大きな愛の眼差しのもとにあります。私たちの人生は自分が頑張って何かをすること、 doing ではなく、あなたが私たちの存在 being を愛し、私たちをご自分の子供として養い育て、やがて神様の作品として完成させてくださるのです。どうぞ恵みに感謝して、あなたを愛し隣人を愛していけますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではご一緒に賛美歌21の451番、賛美歌2編では167番の1節から4節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたします。また緊急事態宣言が発令されるようですけれども、礼拝を整えてくださる、また日々の歩みを導いてくださる神様に感謝をして、献身の印をお捧げしましょう。また、夏季特別献金をお捧げする期間でございますので、心を込めて、捧げしましょう。賛美歌の21の65の2を賛美します。 愛する皆さん、今日もご一緒に礼拝を捧げすることができて感謝をいたします。プログラムの右のページには、本日の集会案内、また今週の、予定と、あと次週の手術礼拝の予定を書いてございますので、どうぞお読みください。また紙媒体の週報の裏面には、この前の定期教会総会の報告を書いてございますので、ご自宅礼拝をお続けの方はどうぞ、郵送で、届けられる週報の方をどうぞよくご覧になって、共に祈りを合わせて、イエス様によって結びつけられてまいりたいと思います。それでは唱詠の29番を賛美いたします。での礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。